後継ぎポット。はい、皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。全世界80億人の方が絶対聞いてくれてるはず、後継ぎポットのお時間がやってまいりました。この番組はですね、日本経済を支える中小企業の後継ぎさんの活動を応援する番組であり、同時にその活動をですね、一般のリスナーの方にも聞いて知っていただきたいと思って配信している番組になります。今日はですね、7月ももう後半過ぎて、梅雨明けしてるかもしれない梅雨明けしてないかもしれないということで、収録してますので、実はこれまだ分からない、梅雨明けしてるかどうか分からないっていう状況なんですが、まあ梅雨明けしてたとして、やっぱり夏といえば花火大会、皆様の地域での花火大会ってどんな感じなんでしょうかね。僕福岡出身で、福岡の、花火大会しか知らないんですけども、花火大会福岡実はですね、あんまり大きな花火大会ってないんですね。最近ちょっと有料のやつが出てきて、少しドローンとかと組み合わせてエンターテインメント系の感じの花火大会みたいなものが、まあ、去年だったかな、去年今年と、ようやく出てきたんですけども、でも北陸の方とかでしたっけ、新潟でしたっけね、すっごい花火大会ありますよね。もうめちゃくちゃ大きな花火を打ち上げたりとか、ああいう花火大会一度行ってみたいなと思ってるんですけども、皆様の地域の花火大会はどんな感じでしょうか。ぜひともリクエストに、音楽を流せるわけではありませんが、リクエストをしていただければなと、どんな花火大会かということを教えていただければなと思っております。メールアドレスをお伝えしますので、メールアドレスにぜひ皆様の地域の花火大会をどんな感じかっていうのを教えてください。 info@wbu.jp info@wbu.jp こちらに皆様の地域の花火大会の様子をぜひともお寄せいただけると嬉しいです。ではですね、今日も木村社長のインタビューということで、第3回ということで聞いていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。第3回木村社長のインタビューということで、まあ、毎回同じこと言ってますが、八尾市の方で、大阪の八尾市の方で木村社長は後継ぎさんとか、後継ぎさんじゃなくても中小企業の方とかをですね、手をつないでみんなで一緒に八尾市を盛り上げようみたいな、そういう活動もされてらっしゃる方で、八尾市のその中小企業の経営者の方からはですね、意外にっていうのはちょっと失礼な言い方かな、すごく尊敬されてて、皆さんから の熱いラブコールなんかもねあったりするような、そういう社長ですので、本当に勉強になる話をインタビューでは聞かせていただいておりますから、ぜひとも経営者だけではなくて、いつも言いますが店長マネージャークラスとか部長クラスとか、そういう方々にもぜひ聞いていただいて勉強していただきたいなと思っております。では木村社長のインタビューよろしくお願いします。
だから、なんか、後継ぎって、後継ぎ側が結構あれなんですけど、後を継がせる側の意識も変えていかないと、
そうなん
です。ダメですよね。
うん。だから、後継ぎさんが入りたいと思う会社にまずなってるかどうかっていうのが重要な要素だよっていうのを僕いつも言うんですけど、で、それって結局、イコール、求人した時に新卒の子でも中途の人でも、入りたいと思う会社になってるかっていうこととイコールなんで、だからやっぱりそういう 後継ぎさんが入りたいとかっこいいなと、まあ、言葉で言うとかっこいいなとかになると思うんですけど、そういう会社になってるかどうかっていうのがとても重要な要素になるんですよっていう話は僕も先代の人にはよくするんですけど、まあ、先代の人はなかなかねそれをピンと来てくれる人と来ない人いるんで、なかなかあの後継ぎさんも大変だろうなと思いますけどね。
ねえ、いやそこ本当大変だと。
あの僕のちょっと余談になるんですけど、僕 の, あの地元で、はい、あの先ほどもちょっと言ったように、あの麻生太郎自民党副総裁が地元にいて、はい、で甥っ子がですね、僕同い年なんですよ。で甥っ子が今あの麻生グループの社長をやってるんですけど、で、あの何でしょう、同じ年なんでよく話をあの聞いて、あのいろんな話が聞こえてくるんですけど、はい、まあ、麻生グループぐらいになれば、いろんな、あの、いろんな意味で、あの、継ぎたいよねと思うことあるかもしれないけどって話になっ て聞いてたら、いや、そんなことないんだよ、みたいな話があったりとかもして、まあ、あそこも、あの、兄弟とかいろいろ、あの親戚関係でやってるんで、
はい、
家族経営っちゃ家族経営なんですね。1万人ぐらい従業員はいますけど。
ああ、同族なんです。
そうなんですよ、同族なんです、結局のところは。なんで、まあ、そういう話がちょっと、まあ、遠めくところから、こう、いろいろ話が同い年なんで、どうしても入ってくるんですけど、まあ、ちっちゃい、大きいはあれど、やっぱりそういう後継ぎさんあるあるっていうのは、必ずあるんだなっていうのが、その話を聞きながらいつも思ってました。
まあ、なんか、やっぱり、その先代は先代で、やっぱ自分のやり方とその成功体験がやっぱあるんですよね、多分。
そうなんですね。
どうしても新しい、そのね、自分の、まあやっぱりでも新しい人たちはその先代がやってきたことが成熟して変えていかないといけないって思ってるから、そこでどうしてもあの先代を否定してしまう部分が出てるじゃないですか。全部を否定するわけじゃないと思うんですけど、一部部分でもなんかぶつかるところは絶対出るんですけど、
そうですね。
まあ、そこをどっち、まあでもね、その後継ぎからしてみたらそこ変えないとどうしようもないんだって思いがね、
多分あるんですよね。まあ、時代っていうのもありますし ね、
そうですね。
例えばもうパソコンなんか扱えないよみたいなお父さんだったとしたら、いやいやもう今パソコンぐらい扱えないと仕事できないでしょみたいなね、例えば極端な言い方ですけど、そういう時代の違いっていうのも中にはやっぱりあったりすると思うんで、なかなかね、ここが一番よく、あの、後継ぎさんの聞きたいところじゃないかなと思うんで、必ず聞くようにしてるんですけど。なるほど。
あの、参考になる話ではない
。ありがとうございます。あの、ちっちゃい頃も後継ぎになるんだと言われて、でもそれが嫌で、あの、はい、後継がずに一回外に出ちゃったってことだったんですけど、まあ、それが嫌だったと思うことなんでしょうけども、それ以外になんかこの後継ぎだからっていうふうに言うところで、あ、もうこれ嫌だなと思うことって何かここにありました？
子供のところ昔ですか？
はい、あの、まあ、今でもいいですし、 今はもう後継ぎさんじゃないか、
今はまあないですけど、まあまあ、まず一つはやっぱりでも職業の自由がないっていうんですよね、その、なんかそのだ、まあその時はそう考えてませんでしたけど、やっぱりなんか今でも後継ぎ、事業承継する人の方が、多分ベンチャー立ち上げる人より圧倒的に多いじゃないですか。
はい。
事業承継しなきゃいけない対象者というか。
はい。
でも、国の施策とかも、まあ最近こそ後継ぎの方にも結構意識がいってますけど、
うん。
ベンチャー社の方がやっぱりお金が動いてて、
はいはい。
キラキラしてる。
はい。
で、それはやっぱり、後継ぎとベンチャーとかの大きな違いって、ベンチャーって自分がしたいことやり始めてるけど、後継ぎって基本、自分がやりたいことやってるわけじゃない人が結構いるという。
そうですね。
やらざるを得ないから、やるっていう、
うん、
その、出自の違いで、多分そこが嫌だけど仕方ない人が多いじゃないですか。僕はそれも本当に嫌だったんですよね。だから石鹸や、それがなんか他だったら良かったのかどうかわかんないですけど、少なくとも、うん、石鹸屋っていうのがめっちゃ嫌でした、
ね。そうなんですね。
なんかね、石鹸、でも今は石鹸屋さんでよかったなって思ってますけど、当時は石鹸ってなんか、
あ、そうですか、
未来ねえじゃんみたいなの思ってました、ね。
へー。 それはあれですか、その石鹸の業界そのものがやっぱ大手さんが割ともう多くいてとかっていうイメージではなくて、単純に自分のなんだろう、なんかネクタイ締めてビシッと決めて、なんか極端な言い方ですけど、新幹線飛行機に乗って出張行ってみたいな、そういうお父さんが憧れだったのにみたいな。
もう後者まさにそれ
です。なるほどなるほど。
親父はだから職人だし、もう自分で営業もしてるし全部やるけど、まあいわゆる商売人じゃないですか。バリバリの工場の職人じゃないですか。
なるほど。
でその姿って。まあ、今はね、かっこよく見えますけど、
うん、
めっちゃダサいなと思ってて。
ああ、なるほど、なるほど。
僕もだから、そういう、まあ、なんか、何になるか、なりたいかっていうか、っていうのは特になかったですけど、とにかく、こう、工場とかで働いたりとかする仕事にだけはなりたくないってめっちゃ思ってました。まあ、工場に住んでたからっていうのもあるんですけど。
工場に住んでたって言っても面白いですけどね。
工場の中にね、住まいがあって、だから工場の中取っていかないといけなくて、
うん、
もう、で、小学校とかでも帰ったら、まあ、いる職人とかに声かけられるし、
はいはい、
別になんかその職人たちもかっこよく見えなかった。ね、
なるほど。
今はめっちゃリスペクトしてるけど、
うん、
当時はなんかね、もっと、本当にそれがスーツ着てるような人たちがかっこよく見えた。
なるほど。
そこは、なんかずっと最初からコンプレックスでしたね。
確かに、今ちょっとふと思い出したんですけど、僕の知り合いの跡継ぎさんって、中古車とか販売、中古車の販売とか、板金とかをやってるから、会社の息子さんがいらっしゃって、今は社長やってるんですけど、やっぱり同じこと言われてましたね。なんか、板金でずっと親父が作業してる姿を見ると、将来俺がこんなことやるのかなと思ったら嫌でしょうがないって思ったって。
全く同じ通りです。本当そうです。
手が油まみれになってるところを見ると、絶対に嫌だと思ってたって言ってましたね。
いやそうなんですよね。なんか、後継ぎの中にはそういう姿がかっこいいと思って、親父と一緒に働きたいって思ってる、で逆に親父さんが継がせたくないっていう、こんな姿を、はい、息子に経験させたくないって言ってるケースもありますね、
はい、
なんか
そこ難しいですね。
うん、まあ、僕の名前は親父がついてほしいで僕は嫌だって言ったらこうでした。
世の中うまくいかないもんですね、なかなか。
ねえ、うまくいかないもんなんです
よ。面白いな。
はい、木村社長のインタビュー第3回いかがでしたでしょうか。木村社長は石鹸を作ってらっしゃる会社さんで、今年100周年を迎えられてるんですね。おめでとうございます。100周年を迎えてる会社って実は日本に40、世界の会社の中で 40% は日本にある会社なんですね。なのでこの 40% の100年企業に、参加されたんじゃないな、入られたということで、とても本当に100年続く企業っていうのがすごい会社だなと私も思ったりしたりします。というそういう長い歴史を持つ木村石鹸工業株式会社なんですけども、この木村社長も本当に面白い方で、本当に経歴が変わってて非常に面白いインタビューを聞けてるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ次回の最終回まで必ずお聞きいただければと思っております。ありがとうございます。後継ぎポットいかがでしたでしょうか。まあ素人の私が作ってるんで多少噛んだりとかですね、言葉がどもったりすることがありますが、それはぜひご容赦いただければと思います。 後継ぎさんというキーワードで頑張らせていただいてるわけなんですが、後継ぎさんって全国に、97% が、中小企業なんですね。日本の企業の 97% が中小企業で、そのうちの 57% が後継ぎさんがいないがために、会社を閉めなきゃいけないとか、会社を売っちゃわないといけないと、売った先でうまくいけばいいんですけど、最近ちょっと多いんですが、売った先でうまくいかずに結局閉めてしまったみたいな、そういうこともあるような時代で、これを単純計算するとですね、 97% の人々が中小企業で働いてるわけなので、それを単純計算すると3000万人4000万人が失業してもおかしくないような時代が来てるっていうことなんですね。でそうすると失業率 30%、40%、下手したら 50% になってしまうような、そういう時代になってくるということになると、これ大問題ということで、まあ、後継ぎさんだけに限らず一般の方々にも後継ぎさん問題というのは実は関わってくることなんだよっていうことを皆様に知っていただきたいと思っておりまして、この啓蒙活動をちょっと今後しばらくやっていこうかなと思っております。まあ、でも日本の企業が全世界の企業の中の4割が 100年以上だということで、すごいですよね。やっぱり2684年間一つの王朝で時代がずっと続いてきたっていうことが、やっぱ歴史の背景としてあるっていうところがあるんでしょうけども、この数はやっぱり日本自慢していいんじゃないかなと思うんですが、なかなか皆様それにピンときてないようなね、当たり前すぎてピンときてないような、例えば日本ってすごい自然が豊かで、こんだけ森があったり山があったり海があったり、美味しい水をすぐに飲めるような環境があったりするっていう国ってあんまりないんですよね。だそういう当たり前のことにまだまだみんな気づいてなくて、でそれをもっと価値あるものにしていこうよっていうような、そういう動きがどんどんこれから出てきてもいいんじゃないかなと思ってるんですが、まあ、その一環として後継ぎさんも輸出しようよと思ってて、後継ぎさんを輸出できないかなって今ちょっと考えたりも実はしてて、まあ、これは分かりません、できるかどうか分かりませんが、ちょっともしできそうだったらやっていきたいなと思ったりもしています。っていうのが中南米とか、それからアジアとかの人たちの会社が今から後継ぎさん問題が発生するっていうような時代に差し掛かってきてるので、まあ、特にアジアの中で、日本にやっぱり近い文化を持ってるようなところとかは後継ぎさん問題がスムーズに移行しやすいんじゃないかな、日本がお手本になるんじゃないかなということで、まあ、中央アジア、東南アジアとかは非常に近しい文化なので、後継ぎさん輸出しようかなって思ったりもしてます。まあこの構想はまたいつの日か本気で考えるようになった時にお話しできればとは思いますが、まあ、そういう時代になってきているので、日本がこの自然とかお水とかもそうですし、この後継ぎさんという文化も世界に誇れるような、そういう日本になっていくといいなと思ったりしています。ということで今日はここまで。まったねー。